仕切り直しはゲームのように。株式会社アナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村彦です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この間の、
はい、
この番組のそのプロデューサーっていうのかな、
はい、
岡田社長いらっしゃるんですけど、
はい、
株式会社コエラボの代表さんですね。
はい、はいはい、
プレスリリースを出していただいたんですよ。
うんうんうんうん、そうですね。
そしたら十何社なんか反応していただけたみたいで、一番嬉しかったのが、あの読売新聞オンラインっていうね、うん、読売新聞さん取り上げてくれたんだみたいな。
え、すごくないですかそれ、ね、
あれ朝日さんはみたいな。
あれ本当どういうこと
ちらっと思いましたけど。まあまあ、それはでも、本当に、
うん。あ、取り上げるってどんな感じで取り上げてくれたんですか？
あの、まあ、そのプレスリリースを載っけてくれたんですけれども、
うん、
そのね、まあ、こういう番組やってますよ、みたいな内容ですけどね。
うん、
知人もなんかね、あの、なんか載ってたね、みたいな感じでこう言ってくれたりとか。
へぇー。
ありがたいですね。
え、それは何？稲月さんが、乗ったよとか言う前に気づいてくださったんですか？
そうですね、はい。あの、うん、これそうみたいな感じで。
はい、あ、そうですか、
ね。それはちょっと嬉しいですよね。
嬉しい。
まあ、よく見てんなと思いますけど。
あ、わかるわかる。あのね、そうなんです。意外とみんなね、見てるんですよね。あの、私も前ね、あの、ちょっと自分の仕事で1分ぐらい、夕方のニュースで、私が関わったイベントの様子が映ったんですね。見てる人いるんですね。1分ぐらいしか映ってないのに。だから、あ、やっぱり、出ることって、誰か見るんだなと思いました。
うんまあ、ありがたいですね。
ありがたいですね。
うん。
うん。
岡田社長、本当ね、優しくて、あの、聡明な言い方だなっていうふうに、すごく思うんですよ。
うん。本当に本当に、ね、そう思います。
まあ、何より先見の目がありますよね、やっぱりね。
そうですね。
ねえ、だって何年も前からこのポッドキャストに取り組んで来られたわけでしょ。
そうなんですよ。
ねえ。
うん、すごいと思う。
最近、だって、まあ予定通りというのか何なのか流行り始めてますもんね。
そう、ポッドキャスト自体は、割と前からあったんですよ、実は。
ね。
結構、まあ10年、20年とか経つかな。でも、出た当時は、そんなに、なんかラジオ局がちょっとやったりとかしてたけど、なんか、いつの間にか消えていったような感覚があったんですよね。うんうんうん、
ですよね、
うん。うん。
ちょっと北村さんの方からも、コエラボさんのご紹介を。
私から。
僕より詳しいですもんね。
じゃあ、じゃあ私の方から。そうなんですよ。あの、コエラボっていうのは、ポッドキャストステーションなんですよね。あの、稲月さんのように、いろんな経営者の方とか、まあ、専門家の方がですね、このように、メインの番組を持てる、はい、ポッドキャストステーションになっています。で、いろんなジャンルが、あ、今200番組ぐらいあるのかな？うん。稲月さんのカテゴリーって、なんで、ビジネスでしたっけ？
そうですね。企業ビジネスだったかな？
あ、はい。そうか、そうか。そうですよね。うん。あの、そういう企業ビジネスだったり、健康だったり、アートだったり、マーケティングだったり、まあ、いろんなジャンルごとに、カテゴリー分けがされていて。で、そこでその専門家の方が番組を、自分の番組を持つっていう感じですね。うん。まさにあの、音声のブログの積み重ね。まあ、資産になりますよね。音声資産。
まあ、パーソナルラジオみたいな言い方される方もいますよね。
あ、そうそうそうそう、うんうん、まさにまさに。あの、YouTube がいわゆる個人テレビ局だとしたら、あの、ポッドキャストはまさに個人パーソナルラジオですね。うん。あの、アメリカとか海外ではよく流行ってるんですけども、数年前から。あの、結構もう大きな市場なんですが、まあ、日本もここ数年ようやくちょっと、メジャーになってきた感はありますね。
今結構まあショート動画がね、あの一番大流行りですけど、うん、実際この画面見て、あの音と動画っていうと結構縛られちゃう感があるじゃないですか。
うん、うん、うん。
でも、その聞くだけだと、割とね、なんかしながらっていう形で、
うん、
運転中とか、
うん、
家事やる最中とか、
うん
うん、ちょっとした時間で行けるのがいいですよね。
そうですね。うん、実際私も本当、洗い物しながら、ポッドキャスト聞いたりとかしてますからね。耳が、ほら、洗い物してるときって開いてるから、
うんうんうんうん。そうですよね。
うん。
うんうん、で、なんかしながらだから、こう、飛ばされる可能性も少ないような気がしますしね。
そうそうそうそう、そう、うん、そうなんですよ ね。
そういう意味じゃ僕のこのすっとぼけた話もね。
いやいや。
なんとか飛ばされずに済むみたいな。
すっとぼけてないですよ。がっつり営業で這い上がれ談義が毎回繰り広げられてるじゃないですか。
ありがとうございます。
で今日は、はい、冒頭でね、もうおっしゃった格言。
あ、そうですね。仕切り直しはゲームのようにという、
うん、
まあ、先日の放送で、またデソシエート、アソシエートなんていうお話をお伝えしたんですけれども。
うん、そうですね。うんうん、はい。
まあ、なんていうんですか、主観的、客観的っていうんですかね。捉え方がこう、いろいろあるね、みたいなこう話から、うん、まあ、ジェットコースターで言えばね、この、乗ってるその瞬間の感覚っていうのと、
うん、
乗ってる自分をこう想像してこう、旗から見てる感覚っていう。
そうです、そうでした。
で、その旗から見てる感覚の方をデソシエートということだったんですけれども、う
ん、はい。
うん。まあ、特にね、非常に辛い時とか、
うん。
ものすごい頭きた時とか、まあ、そういう時っていうのはもう本当にね、主観的になってしまうともう止まんなくなっちゃいますから。
うん。
うん。で、そこでちょっと一歩引いてね、っていうのがおすすめですよ、なんていうふうにお伝えしましたところ。
はい。
辛い時には、確かにその方に、そういうふうにした方がね、良さそうだな、っていうのを感じましたと。
うん。
で、具体的には、まあ、どんな方法がありますか、っていうのをいただいたんですよ。
はい。あ、リスナーさんから質問が。
そうですね。今日はちょっと、それを、まあ、具体的な方法を3つくらい、
うん。
まあ、具体的にこう出していければいいかな、なんて思っています。
はい、お願いします。
まあ、言っちゃうと、まあ、ゲーム、映画、実況中継という。
ゲーム、映画、実況中継。
はい。
はい。
そして、まあ、目指せ、幽体離脱という。
幽体離脱。おなんかもうちょっと次元が変わる話になりましたよ。
はい、まあ、一つ一つ、ちょっとご説明していけたらな、なんて思っています。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まず、ゲームですね。まあ、これ、まあ、僕的には、こう、一番、なんかこれ使ってることが多かったかなって気が、辛い時ほどですね。嫌になっちゃう時ほど、まあ、これが一番やりやすいんじゃないかななんて思うんですけど、ただ最近のゲームってあれなんですよね。あんまり客観的なものじゃないことの方が多いですよね。むしろ没入感すごく大事にしてて。昔のゲームって、ファミコン時代のゲームって、やっぱりこう、真上からこう、まあ、例えばパックマンとかボンバーマンみたいに、キャラクターをこの右左ってこう動かしてね。
はい。
やるじゃないですか。
やってた。
まあ、もしくはそのマリオみたいに真横から見て。
ああ。
ね。で、これってまさにそのデソシエートの感覚なんで。
そうだ、外からだ。
ね、全く一緒じゃないですか。
うん。
なのでゲーム結構やってると、
うん。
僕子供の頃そういうゲームしかなかったんですけど、
うん。
それやってると、なんていうんですか、こう。まあ、そういう感覚でこう、辛い時に捉えていくとね、
はい。
結構客観視できることが多かった気がします。でも、最近のゲーム、全く逆ですよね。こう、なんていうか、マリオが映画になるぐらいですから、こう、集中し、自分ごととしてこう、始めるじゃないですか。
確かに。
みんな 3D になっててね。
自分が動いてる感じですよ
そうで
ね。
すね、そうですよね。
本当だ。
だからゲームもデソシエートからこのアソシエートに変わってんですよね。
なるほどね。もう自分が主役ですよね。まさ
そう
に。
そうそうそう。
うん。
で、そこに AR なんて言ってね、拡張現実なんていうのがついてくると、もう、現実まで混ざっていくんで、怖いですよね。すごいなと思いますけ
怖い怖い。なんか、そりゃ没入しますよ。
ど。ね。
うん。
うん。だからまあ、ちょっとそのゲーム ゲームの感覚っていうのも、まあ、僕らの時代とね、今の時代ではちょっと違うのかもしれないですけどね。
本当だー、ね、私、今のゲームね、めちゃめちゃ詳しいわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
あの、パックマンとかね、あの、テトリスとか。
はい、懐かしいですね。
うん、あの辺めちゃくちゃハマりました。
僕もその頃はやりました、一生懸命。
ねえ。
うん。
多分ね、今やってって言われても、やる。
やる。
徹夜とかでやっちゃう。
あ、その頃のゲームを。
その頃のゲーム。
あ、その頃のゲームね。
大好きでした。
うんうんうん。
うん。
今のゲーム逆にね、こう、すごい、うん、ものすごいこう、なんていうんですか、視点がこう、うん、近いから。
うんうんうん。
現実と。
うんうんうん。
ってあれですけどね。
うん。
うんうんうん。ま、その昔のゲームバージョンの感じです。
うん。
まあ、本当に自分のキャラクターをこう動かして、で、うん、さ、次はどうしようかみたいな、これどうやってクリアしようかみたいな感じで、
うん、
やると、例えば、上役の方からね、すごい怒られたりとかした、うん、なんか、悔しい思いした時でも、何でも、うん、あ、今怒られてるなみたいなのをこう外から見てて、
うん、
じゃあこれどう攻略していくんだみたいなことだったりとか。
なるほど。
八方塞がりになってても、まあ迷路の真ん中にいるだけで、後ろ戻ってね、ちょっと右曲がればもう一回行けそうだみたいなことも、
うん、
その目の前にいると、うわ、八方塞がりだわみたいなこう話になったりするわけじゃないですか。
うん。
うん、だからまあそんな風に思えてもいいだろうし、またゲームのいいのはこのリセットボタンも押せるしね。
うんうんうんうん、
リセットしてもう一回一からすることもできるし、まあ、まあ、ゲームによってですけど、まあ、セーブっていう感覚もできるじゃないですか。
うん、
まあ、そこからまた始める、はい。一旦休憩みたいなこともできるし。
うんうんうんうん、
あと何をもってゲームかっていうのも、現実はゲームなわけじゃないから、
うんうんうんうん、
自分の感覚なだけなんで。
そうですね。
そこから新しいゲームを始めてもいいわけですよね。まあ、これが結構ね、僕大事だと思ってて。
はい。
このリセットしてね。
うんうんうん。
うわーっつってこう来て、うわ、もう無理ーなんてなった時に、
うんうん、
はい、無理って言ったところからスタートみたいな。
あー、強いなー。
そうそう。そこからまたこの棚卸しをして、
うん。
うん、棚卸しってこう、なんていうんですか、こう自分が、なんていうの、まあ、持ってることをね、まあ、一回ちょっと清算するみたいな。またちょっとこれ、ちょっと長くなっていきそうなんで、まぁ、あ、ちょっと次回、また伝えていきますけど。
あ、そうですね。
そうですね。
ちょっとね、じっくりお聞きしたいところですね。
そうですね。
しかも、なんか3つあるって聞いて、ゲームと映画と、なんだっけ、実。
はい。
ゲームと映画と、実体。
実況中継、ね。
あ、実況中継。
そうそう。
ね、まだゲームしか聞けてない。
そうですね。残り2つは。最近やるゲーム何ですかって言ったらもう子供とあれですからね、将棋やったりチェスやったり、モノポリやったりとか、
ね。うん。
昭和かっていうね。
でもあの頃のゲーム面白かった。
ねえ、そうですよね。
うん、
まあ今のゲームも今のゲームもめちゃくちゃ面白いんでしょうけど。
うん、でしょうけど。
でしょうけどね。
今 e スポーツとか言ってスポーツになってますからね。
ねえ、すごいですよね。
うん。うん、
まあちょっと次回持ち越しましょう
か。はいはい、はい、次回また楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。